らしい年、本当におめでとうございます。お隣の方同士ですね、おめでとうございますと言いたいんですけども、何がめでたいのかですね、まあ、何よりも私たちがこうして、一緒に今日も礼拝できること、そして明日からも礼拝し続けることができること、本当に神様の愛を一緒に受けていることをおめでとうと、お互いに祝福していきたいと思います。しばらくお隣前後の方におめでとうございますと、新しい年、新しい命を祝福していきましょう。ぜひ後ろの人にも前の方にも、そうなんです、イエス様に弟子たちが、イエス様、あなたの名前で、イエス様のお名前で、悪霊を、ね、こう追い出すように命じたら出てきましたよって、すごいですねって報告に帰ってきたときに、いや、そんなことよりもめでたいのは、まあ、それもめでたいことだけども、天にあなた方の名が記されていることを喜びなさいと、本当にそのことを日々喜んでいく私たちでありたいと思います。本当にでも本当に悔い改め、減り下りながら私たちは、日々、ですね、この世からめでたい人だと言われるんじゃなくて、神様から本当にあなたはおめでとうと、そのようなこの祝福、喜びを受け続けていく、まあ、先週までこのクリスマス、まあ、教会の伝統によってはこの1月の初めの週までをこのクリスマス顕現日ということで、イエス様が来られて現れてくださったことを喜ぶ週でありますけれども、おめでとうマリアって言いましたね。世の中では結婚前に妊娠してしまった、そしてもう婚約もどうなるか、全然めでたいことじゃないんです。でも神様が私たちにおめでとうという時には、世の中からどう思われるか、何を言われるか、見られるかとか、どう評価されるかということよりも、神様の愛、神様に愛されたのはみんなそうなんです。でもそれを本当に喜んで信仰を持って受け取れることがめでたい。でもあなたはそのように選ばれたし、あなたもそれを選び取って、神様からのこの祝福の驚きのプレゼント、もうすごいサプライズですよね。でもそれ以上のサプライズが今年皆さんに、そして日々起こることでしょう。それを喜んで受け取っていく、その時に神様からおめでとうと、まあ、時々神様はね、びっくりさせて、まあ、ごめんねっていう時もあるかもしれませんけども、本当にびっくりすることばかりです。で、私たちは慣れていないとそれを奇跡と呼んだりするんですね。こんな奇跡が起こった、すごいでしょ。弟子たちもそうでした。でも神様からすると、神の国では当たり前の、もう普段行われていることでしかないわけです。それが地上ではあまりにそれの神の国の喜びからかけ離れた生活でしたね。私たちからすると、なんでこんなすごいことが、なんでこんなに愛あふれることがと思うかもしれません。でもそれが本当に当たり前になるぐらい、私たちがその愛と喜びの祝福のサプライズで満たされていく年となることを、本当に皆さん心から祝福いたします。今日は、ヨハネの福音書、ちょうど今毎週去年の3月から創世記から聖書を読み進めてきまして、今週がヨハネの福音書、おととい日曜日には14章を見ていきましたけども、19章の御言葉を特に新年の初めの御言葉としてご一緒に受けていきたいと思います。ヨハネの19章というのは、これは十字架の場面です。新年早々、ね、十字架なのかと思うかもしれませんが、私たちは、年の初めだけではありません。本当に、毎日が十字架なんですね。毎日私たちは、古い自分、本当に神様からそれてしまっている、死を裏切り続けていく自分に、イエス様と共に死に、そして蘇らされていく、そのような 日々を今年も送っていこうではありませんか。さあヨハネの19章の、まず1節2節3節、ご一緒に読みましょうか。前のスクリーンにも出ますので、これはすでにイエス様は裁判の席で総督ピラトとのやり取りをして、ピラトがイエス様に真理とは何か何なのかと聞いて、このイエスに罪はないと、ピラトが言って釈放しようとしたわけですね、イエス様を。けれどもユダヤ人の多くの人たちは大声で、そのイエスではなくバラバを、強盗であった、バラバという死刑囚を釈放して代わりに、イエスを処刑しろということを望んでいた、そういう場面からです。さあ19章の1節からご一緒に読みましょう。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いた。今日のメッセージのタイトルも、この我らの王イエスと、この後そのような賛美歌もご一緒に歌いたいと思いますが、我ら私たちの王、王様というのはこの世の中では、私たちの王様というものがあっても、でも全ての人たちの王というのはこの世にはいないわけですね。例えば世界的な組織というのは、例えば国連事務総長とかいう人がいても、任期が来ると変わっていくわけです、ね。あれも戦争の後、国際連合と訳してますけど、連合国ですね、日本が戦って、そして負けた、勝った側の国が作った組織ではありますけれども、世界中を覆う王ではないわけです。いまだかつてどんなに、ある時にはローマ帝国が、ある時には中国やモンゴルが世界のかなりの部分を治めていた時代があったと思います。例えばジンギスカンというのは羊の肉の料理だと思っている人もいるかもしれませんが、あれはモンゴル の帝国の最初の皇帝の名前ですね。ものすごい一気に広い、この領土を拡大しすぎて、治めるのが追いつかなかったという、そういうことをこの世界は繰り返してきました。そうやってそれは人の思いでもあるんでしょうけども、この世をこの支配するという、敵である悪魔サタンがそうやって、この支配者をこの登場させては、でもそのうちに逆に、あいつが悪いんだ、あいつを倒せということで、そしてトップをリーダーを引きずり下ろしていって、今度また誰か出してはまたということを繰り返していく。去年の日本でも大きな会社のリーダーが訴えられたり、いろんなことがありました。そういうことを繰り返していきます。でも本当にこの世界を、世界中を治めておられる王様というのはいないのか。確かにこの地上では、人間では、今だかつていないかもしれませんが、でもその方が最後戻ってこられるのを私たちは待ち望んでいるわけですね。いや、イエス様は、キリストは最後のアダムと言われますね。最初のアダムどうだったかというと、最初の人であったアダムに、治めるも何も、治める人も自分しか、アダムとエバしかいなかったわけですけども、でも動物たちとこの世の世界中の自然と、埋めよ増えよ地に満ちよ地を治めよと言われて、この世界中を治めていく王として、でも代理ですね、神様の代理というよりも共同統治、神と共に治めていく、そのような、 権威を与えられていたわけですね。でもそれを放棄して自分がこの蛇の言うことを聞いて治められる側に回ってしまったというのがこの私たちの罪の始まりであります。それを繰り返してきました。ある時には、頑張って治めようとして、でもある時には放り投げたり、私たちも別に世界中のことでなくても自分の家でとか職場や学校でそのようなことを繰り返してきたかもしれません。でも神様は本当に世界中を治めておられるご自身、その権威をイエス・キリストにお与えになって、それを私たちにもそれぞれの家庭をまた使わされている職場や学校や町々や国々を本当に神様の権威と愛で治めていくという、そのような権威を与えてくださっていますし、また立てられているリーダーもそのようなものとなっていくように鳥なし祈り私たちが支えていくということをこの神様は望んでおられるわけです。今年は、まあ、日本の元号でいうと平成31年ですか、まあ、これで今年でまた代が変わっていくと予定されています。この、まあ、日本ではこの王とは今は呼ばないわけですけども、でもやっぱり天皇っていうのは逆に天の王ってすごい名前ではありますよね。この日本だけではなく本当にこの広く治めていくということを、まあ、いただいている名前です。でも私たちは、いやそんなの関係ないと言って、誠の王はこの神でありキリストだけだという生き方もあるでしょう。でもそれと同時に誠の王の権威と愛とをそれぞれの国の王が、またそれぞれの場所のリーダーたちが本当にいただいて、そして国も町も会社も学校も家庭も本当に神の国の原則で本当に治めていくときに、私たちは争いあったりやられるんじゃないかと思って、何かこの軍隊とか暴力装置とかそういったものに頼ることがなくなっていくわけですね。そのこと本当に、ますますこう祈らされていく年になっていくと思いますし、ご一緒にそこを祈っていきたいのです。さあ今読んだ御言葉です。ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いたってわけわからないですよね。これ誰がしたかというと兵士たちです。これはローマ兵です。私たちと同じようにユダヤ人ではない、外国人、異邦人ですね。ユダヤ人から見ると。ですからユダヤ人の王様と、まあ本人が言ったとか周りが言ったとか、でもそれは、許さないと他のユダヤ人たちも言っているとかいう状況がありながら、このローマ兵、まあ私たちを表しますね、異邦人がユダヤ人の王様万歳と、でも心からの万歳と敬意を表しているのではないんですね。嘲笑って冷やかして、そして、顔を殴ったという、祝福するのではなくて、ユダヤ人の王様であればそれを本当に、そのように本当にユダヤ人の王様なのであれば、他のユダヤ人の人たちがあなたを本当に愛し敬うように、そしてあなたも本当に、健やかに治めていかれるように私たちは祝福しますというのが本来、よその国である私たちの役割ですけれども、それを冷やかして、そして嘲笑って顔をイエス様の顔を殴ったという、まあ、そこからこの十字架の場面が始まっていくんですね。十字架というのはこの2000年間もうずっと言われてます。イエスを殺したのは誰かっていうんですね。で、最初の頃はユダヤ人たちは、いや最終的にはこのピラトの許可を得て、ピラトというのはローマ総督ですから、ユダヤ人ではありません。で自分たちはこの19章に出てきます、 お前たちが自分たちでやればいいだろうと。いや、私たちには処刑する権利がないんです。ですからあなたの許可がいるんですと言って、ですから異邦人のローマの法律で、異邦人がイエスを殺したんだということ、ね、まあそのように思っていたわけですけども、でもある時から、まあ、クリスチャンたち、最初はユダヤ人だけでしたけども、私たち異邦人も増えていって、いや、イエスを殺したのは、イエス様を殺したのは、キリスト殺しはユダヤ人たちだ、ユダヤ人たちがそのように騒いで、まあ、ピラトにそうさせたんだということで、で教会からもユダヤ人たちをこの排除していくように、また、まあ、イエスを信じるユダヤ人ならともかく、そうでない人たちは迫害したり殺していくようになってしまった。これはこのローマ兵がイエス様を殴ったのと同じように、私たちがこのユダヤ人を本当に殴るだけでなく殺していった。そしてキリスト殺しはユダヤ人だということをずっとレッテル貼ってきたわけですね。でも今そのことを本当に、申し訳なかった、そうではなかった、私たちこそ、いや私たちも一緒に、ユダヤ人も異邦人もイエス様を十字架にかけて殺していったんだ、一緒に悔い改めるものですということに気づかされて、今逆に本当にユダヤ人を祝福しながら、私たちも一緒にこの方を王として崇めていくという時代にようやく入ってきています。イエス様はこの前17章のところで、本当に長い祈りをされてるんですね。父よ、どうか彼らを一つにしてくださいって祈っています。でイエス様が祈られたことはことごとくこのもう常時実現していると言われますが、でも約束の聖霊を送ると、でそれが、復活して天に昇られて、そして聖霊が約束通り下って教会になった、そのことを始めてことごとく実現成就しているけれども、ただ一つまだ実現していないのが、父よ彼らを一つにしてくださいというこの祈りがまだ実現していない。それは私たちの家族もそうでしょうし、国の中もそうでしょうし、何よりも彼らをといったときに主の民が一つとなっていない、教会だけをとってもそうでしょうけども、ユダヤ人とこの異邦人とが実現し一つになるということが今実現しつつありますけども、まだ完成に至ってない。でも実は皮肉なことに、この19章でイエス様の十字架を前にして、実はユダヤ人と異邦人は一つになっていたんですね。何かというと、イエスを、王であるイエスを殺していくということです。そのことでまず私たちは心を一つにしてしまった。神を裏切るということです。神に見捨てられたではなく、神を見捨てるということ、神などいらないという、また認めないということで一つになっていたということ、私たちは本当にこの悔い改めから、でもそれを十字架につけて、そして新しい命、よみがえりをこの新しい年いただいていきたいんですね。さあ、このローマ兵たちがユダヤ人の王様万歳と言ってイエスを平手で叩いたとあります。でその後改めてこのピラトは、五節のところですね、見よこの人だって言います。このユダヤ人の王様、この人を見よって、皆さん何か思い出しませんか。つい先週までのクリスマスで、ローマ兵ではなくて東の方から来た博士たちが言いましたよね。ユダヤ人の王である方はどこでお生まれになりましたか。イエス様この地上に来られた時からユダヤ人の王として、ユダヤ人だけではない、私たち異邦人も共にその方を本当に礼拝する者として、方として来られたんですね。単にユダヤ人の王様だけでなく、世界の王として、全ての我らの王として来られた方、ダビデの子イエス様 ダビデ王のこの王権があって腰に耐えることはないという神様の約束のもとに来られたメシアですけども、ダビデはもともとはユダ族だけの王様でした。ヘブロンという山の中の町で、ユダ族の王として、でも7年半経ってからエルサレムに引っ越してイスラエル全体の王となってきました。これが何を表しているか、イスラエルの中の政治の話ではないんですね。イエス様も初めはユダヤ人の王だけども、実はこの世界の私たちの全ての民の王であるということを表しています。そして、見よ神の子羊と、クリスマスの場面の後はこのバプテスマのヨハネが登場して、そして見よ神の子羊、このヨハネの福音書の初めで言ってますね。そしてヨハネの弟子たちがイエス様の方に行く。でもこの見よ神の子羊といったときに、私たちはどういうイエス様を見るか。子羊というのはこの杉越の祭りのときに本当にほぐられていく、殺されていく、そしてその肉を私たちが家族みんなでいただく子羊ですよね。見よ神の子羊といって、どうしてもこの、可愛くですね、寝そべってめーって泣いてて、という子羊を思ってしまうかもしれませんが、神この子羊を見よというときは、私たちがその子羊を殺して、それを丸ごといただいていく、食べていく、味わっていく。でもその子羊の血を門に塗ることで、私たちの罪を神様に過ぎ越していただく、許していただく、その子羊です。意味軸も、この異邦人であるピラトが言ったわけです。見よこの人だ。でもユダヤ人のリーダーたちは十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けました。で、6節、お前たちがこの人を引き取り十字架につけよ、私にはこの人に罪を見出せない、イエス様に罪はないということをピラトははっきりと宣言したんですね。けれども立法によればこの人は死にあたる、自分を神の子とした。この立法も預言者もイエス様を指すものであったわけですけども、彼はそれが分からなかったわけですね。でピラトは怖くなって、イエス様にいろんなことを聞きます。でもイエス様は黙ってました。何か今度言われて言い返すということではないんですね。本当に十字架に向かって行かれました。14節、15節、ご一緒に読みましょうか。14節、その日杉越の備え日で、時はおよそ第6の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。カエサルの他には私たちに王はありません。そしてピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。イエス様は十字架にかかっていくんですね。ここで、異邦人の代表であるこのピラトが、総督ピラトが、見よお前たちの王だって言ってますね。本来ここでは、私たちの我らの王なんでしょうけども、ピラトにはそのことはまだ分かりませんから、お前たちの王だということは私には関係ないということです。キリストが誰であれ、神の子であれ、神であれ、ユダヤ人の王であれ、そんなの俺には関係ない。これがこの世の中の多くの人たちが今でも取っている、そして異邦人がユダヤ人でない人たちの多くもそうですし、ユダヤ人でも多くがそのような態度を取り続けていますね。キリストが王であっても私には関係ない、お前たちの王だ。 そしてそう言われた、ユダヤ人たちもお前たちの王を十字架につけるのかと言われて、いやカエサルの他には私には王はありません。カエサルというのはまあ、英語読みではシーザーと読みますね。シーザーです。ローマ皇帝です。私たちは今ローマの国の一部ですから、ローマの皇帝王様がだけが私たちの王です、我らの王です。実際にエルサレムの神殿にもこのローマの神々とかがこう置かれていて、それも拝むようにということが、偶像礼拝もなされていました。コインにはカエサルローマ皇帝の顔が彫られていました。でもそれだけでなく、カエサルの他には私たちの王はありません、私たちの王はローマ皇帝だけですということを彼らは宣言したんですね。異邦人であるピラトは、かたやお前たちのユダヤ人の王だから俺には関係ない。でもユダヤ人たちも、いや私たちの王はローマ皇帝だけですから、あなたの王様が私たちの王様でもありますから、イエスは関係ない。そうやって私たちはどちらが悪いとかいうことではない、本当にユダヤ人も異邦人も一緒になって、イエスは関係ない、自分の王ではないと言って十字架につけていきました。17節から続けてみましょう。17節、イエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。そこはヘブル語ではゴルゴタと呼ばれている。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。またイエスを真ん中にして、こちら側とあちら側に他の二人のものを一緒に十字架につけた。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私が書いたものは書いたままにしておけ。まあ、原文直訳では私が書いたものは私が書いたのだという、まあ、ちょっとよくわからない表現ではありますけれども、でもこの混乱した中で、私が書いたんだ、ということを、まあ、ピラトが言ったという、まあ、間違いない記録だということですよね。イエス様はこれ多くの十字架は1本だけ教会でも掲げられていますけれども、でも3本の十字架は実はありましたね。もちろんそこではこの両者とも、まあ、ユダヤ人の、この死刑囚だったようですけれども、でもここでは、私たち片方はユダヤ人だったかもしれないけれども、片方は私たち本当に、異邦人、ユダヤ人の王だから王様なんだから、私にはナザレのイエスは関係ない、まあ、そうやって、イエス様を殺していった私が十字架につけられて一緒にかかっていたんだ、そして一緒に私をイエス様が十字架で、そのようなあなたは関係ない、あなたなんかいなくてもいい、神などいらない、ユダヤ人の王だろうと関係ない、そういう私がイエス様と共に葬られ、そしてイエス様と共によみがえらされた私は、いやあなたが必要です、あなたと一緒に行きます、そのようなものとして今日私たちもイエス様の十字架を通って、悔い改めを通って、そして よみがえりの命を新しい年いただいていこうではありませんか。このヘブル語でも書かれていたので祭司長たちはユダヤ人の王と書かないでくれと言いました。王と自称したと書いてください。でも人の思いがどうであっても神様は私たち違法人を通してもこの時はピラトを通して本当に真理をそこで表されます。ユダヤ人の王として、しかもラテン語ギリシャ語、ユダヤ人だけでなくこの全てのものが読めるように。ギリシャ語というのは当時地中海の東半分で使われていた言葉です。またラテン語というのは西半分で使われていた言葉です。ローマはラテン語でした。ですから兵隊たちの中にもギリシャ語もわかる人たちもいたでしょうけれども、ラテン語しかわからない兵隊たちもその時駐留していたはずです。つまり全てのユダヤ人、異邦人たちがこの方がユダヤ人の王であるということを分かって殺していった。でもこの方はユダヤ人だけではなく、そんな俺には私には関係ないという異邦人である私たちのためにも命をくださいました。最後にイエス様の十字架、息を引き取られる前のところを読んでいきましょう。26節ですね。26から30節までご一緒に読みましょうか。イエスは母とそのそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。完了したと、これはテテレスタイ、借金が全部支払われた、完済した、そういう私たちの負債、負い目がイエス様によって全て支払われたから、もう、まだこんなことがある、まだ、こんなことが残っていると、だからまだあなたはこれだけ償わなければならない、しなければならないということは一切もうないんだ、私がそれをしたからということを宣言されましたが、ということはその直前まではまだ完了していなかったということですよね。じゃあ最後イエス様は私たちのこの支払いが残っていることは何を作業されたかというと、イエス様十字架であんまり多くの方ことを言葉を発せられてません。本当に十字架苦しいですから、最後は窒息し喋れなくなりますから。でも最後の息で言われたのが、完了したの前は私は乾くでしたね。その前、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですとご自分の母マリアに言われた。そして弟子、この福音書を書いたヨハネと言われてますが、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。そしてこの弟子はその時から彼女を自分のところに引き取ったってあります。つまり何かというと、私たちがこのキリストの神の家族にされていく、この時はマリアとヨハネだけだったかもしれませんが、そこから始まって私たち全てのものが私の家族だよ、キリストの神の家族なんだよ、あなたもそのことが始まったんだよということですね。そして今も続いています。 この2019年この神の家族に私たちますますされていくこと、いやすでに自分は神の家族とされたと思っている方もどこかで、ある時にはいやイエス様は私は関係ない、今日はあなたは、私の王ではないと、明日からまたよろしくとか言って今日だけ離れていく、そういうことを私たち繰り返してきたのではないでしょうか。寂しいものでします。でもイエス様は今日もこの後3日目によみがえられて、そして40日私たちと共に過ごされて天に昇られ、約束の聖霊を教会をくださって、それは私たちが神の家族とされるためです。すでに完了したと言われました。それはイエス様がもう私たちを神の家族にし始めたということでは完了しています。でも彼らを一つにしてくださいという最終的な、私たちが家族になりきる、家族になりきるというのは単に、何かどこどこ教会のメンバーに登録されるということだけではありません。私たちは本当に神様のキリストの愛を持って本当に愛し合っていくこと、私も本当にそれは自分自身もまだまだだと思いますが、本当に自分の力ではなくそれを成してくださる聖霊様に、私たちの助け主であります。何を助けるのか、私たちがこの世で何かが上手にできるようになることを助けてくださる神の霊ではありません。霊をイエスがお渡しになったとありました。このイエス様の霊、命をかけてもかけてこそ神の家族に、愛の家族になっていくことを助けてくださる、この神の霊を今日受けて新しい年を共に神の家族として歩んでいきましょう。お祈りいたします。しばらくご一緒に祈っていきましょう。神の家族とされていく十字架に私は関係ない、あなたは私の王などではない、そのように見捨てて殺していった、それが私である。でもそんな私たちを愛する家族としてくださったイエス様の愛をご一緒に受けていきましょう。